1、自分軸で生きるとは。自分軸で生きるとは、自分はどうありたいかを基準に生きる生き方です。それは、不安や恐れ、人との比較や競争の、これまでの古い価値観の世界から、皆それぞれが個性を生かして、自分らしく生き生きと生きる、新しい価値観の世界へのシフト変容です。本当は全ての人がそれぞれに一番の輝きを持っています。その本来のあなたの魅力や眠っている能力を開花して生きること、それが自分軸で生きることです。ここではご一緒にその仕組みや自分軸で生きるための具体的な方法を一つずつ紐解いていきましょう。2、自分軸で生きると人生が変わる。自分軸で生きるとどうなるの？自分軸で生きると人生が大きく変わります。 2-1、 ありのままの自分を深く信頼する生き方へ。私たちは他人軸で生きるとき、このままではダメだ、何とかしなくちゃと自分をダメ出ししたり、人にああ思われてるかも、こう思われてるかもと、ぐるぐると思考を回してしまうことがありますが、それは受け入れられない嫌な自分を人に見られないようにと、あれこれ一生懸命になってしまうからです。自分軸で生きると、内から来る自信に満たされ、私はこのままでいいんだと確信を持って生きられるようになります。自分軸で生きるとは、嫌な自分もそのままで大丈夫とありのままの自分を心から信頼して生きられるようになることなのです。 2-2、 比較をやめ望みを叶える生き方へ。友達の幸せを心から喜べず、自分だけ取り残されたような気がしたり、うまくいっている人、綺麗な人、成功している人を見て嫌な気持ちになったことは誰でも経験があるかもしれません。これらは他人との比較から生まれる感情です。自分軸で生きると、自分と人を分離していた境界線が少しずつ薄らいでいきます。すると他人の幸せを自分の喜びのように感じられる共感力が芽生えるのです。そして自分にないものを持っている人を見ても、私も望めば同じようになれると相手の姿を自分が望むものを知るための状況と捉えるようになります。実は私たちは、私も同じようになれると心から思えると、それを現実にしていくことができるのです。それはこの世の仕組みと関係しています。詳しくは第3章でお話ししましょう。 2-3、 私がしたいからするという生き方へ。受け入れてほしい、気持ちを分かってほしい、信じてほしい、褒められたい、評価されたい、愛してほしい。言葉は少しずつ違いますが、どれも認められたいにつながる承認欲求です。この承認欲求から始まる行動は、すべてが無意識に人に認められることが目的になっています。人に認められることを目的にすると、頑張っても満たされなかったり辛く感じたりすることもありますよね。それは自分の価値を他の誰かの評価に委ねてしまっているからです。自分軸で生きると、誰に認めてもらわなくても、私がしたいからすると本来の自分がやりたいと思うことがわかるようになります。そしていつでもエネルギーが内から湧いて、迷いなく行動ができるようになるのです。 2-4、 本来の自分らしさと能力が開花される生き方へ。他人軸から自分軸に変わるとき、自分の中で眠っていた 本来の能力が開花されます。それは開花というよりよみがえるに近いかもしれません。自分軸で生きるとき、私たちは本来の自分の能力を開く回線とつながり、自らの能力や才能に気づくことができます。その能力に気づくことは、この世に生まれてきた役割を見つけて使命を果たしていくことにもつながっています。人はそれぞれの個性を持って生まれてきます。それは能力がそれぞれに違うからです。他人軸で人に合わせた生き方をすると、自分の個性に蓋をしてしまいます。私たちは自分軸で生きるとき、本来の自分らしさがよみがえり、さまざまな能力が開花していくのです。3、自分軸とこの世の仕組み。自分軸で生きると望むことを叶えていけるのは、この世の仕組みと関係しています。ここでは自分軸とこの世の仕組みの関係性を見てみましょう。 3-1、現実は意識が投影している映像、ホログラム。よく人は自分の鏡などと言われますが、あなたも目の前の現実世界は自分の思いが投影している世界という話を聞いたことがありませんか？投影とは映画をイメージしてみてください。この現実世界をスクリーンに映る映画に例えてみます。すると、スクリーンに現実世界を映し出す元となるフィルムとは、心の中の感情や思考です。感情や思考から発せられた想念エネルギーが脳を通して投影され、目の前に360度の立体大画面映像、ホログラムとして映し出されているとイメージすると、つまりそれは自分の発する感情と思考によって目の前に映る現実、映像を変化させていけるということなのです。 3-2、 自分軸で生きると夢が叶うのは当たり前。私たちの目の前の現実は、驚くことに 100% 正確に心の中の感情や思考から発せられた想念、無意識の領域も含むとぴったり同じ現象が投影されています。簡単に言えば、心の中がポジティブなら喜びや幸せの現実が展開され、ネガティブならば不安や恐れの現実が展開されるというわけですが、実際には人の心はそんなに単純ではないので、複雑に感情と思考が混ざり合って、それ同等のものが現象として投影され続けています。自分軸で生きるとは、いつでも自分の望む感情や思考を選択し続けること。つまりそれは、望む現実を自らが選択して目の前のスクリーンに投影させていくことなのです。そして実際に夢が叶った時、あなたはすでにそれを当たり前と感じているかもしれません。奇跡が奇跡ではなくなり、叶うことが自然になっている状態、それは自分軸で生きている成果です。 3-3、 この世の仕組みは本当はシンプル。私たちは心から望むことをして自分軸で生きるとき、思いが現実に叶いやすくなります。それは心の中の感情や思考に迷いや葛藤がないからです。しかし、他人軸で人に合わせて生きると、恐れや罪悪感などのネガティブ感情や思考が迷いや葛藤を作り、思い通りにいかない現実を投影します。この世の仕組みは実はとてもシンプルです。迷いや葛藤が心の闇を広げていきます。そしてそれが 思い通りにいかない現実を映し出すのです。ではどうやって迷いや葛藤をなくして自分軸で生きられるのか、具体的な方法は第6章でご紹介しましょう。4、自分軸と自分勝手の違い。ここでは少し自分軸と自分勝手の違いを見ていきます。本当の意味で自分軸で心から望む現実を生きるにはとても大切なポイントです。それは行動そのものではなくて心の調和とバランスに関係しています。 4-1 心の調和とバランス。例えば子育て中のあなたが自分の時間が欲しいと願い、子供を両親に預けてお友達と出かけたとします。それは自分がどうありたいかを基準にして決めた行動なので自分軸だと考えました。でも両親にとっては子供を預けて自分は好きなことをして自分勝手な子ねと思うかもしれません。では子供を預けて自分の好きなことをする選択をしたあなたは自分勝手だったのでしょうか。いいえ、そうではないのです。そもそも自分勝手とは感じる人の視点や解釈によって変わるものです。実は人があなたを自分勝手と思うかは現実的な行動ではなく、あなたの意識、思考と感情、つまり心の中の調和とバランスに関係しています。 4-2 現実は自分の意識とぴったり。この世の仕組みは、目の前の現実はあなたの意識が投影している映像、ホログラムなので、母親もまたホログラムです。例えばあなたが自分の時間を欲しいと願い、子供を両親に預ける選択をしてみたものの、心の奥で子供の面倒をちゃんと見ないのは良い母親じゃないなと思っていたとします。その思いを持ちながら自分の望むことを選択して自分軸で生きようとしました。現実は心の思いと 100% 一致するものが映し出されます。つまり子供の面倒をちゃんと見ないのは良くないなとあなたが思っていれば、子供の面倒もちゃんと見ないで好きなことばかりして自分勝手な子ねとあなたに伝えてくる母親が目の前に映るわけです。どんな時も自分の意識、思考と感情とぴったりなものが現実に現れています。実際はもうちょっと複雑ですが。 4-3 真の自分軸。つまり自分勝手と人に思われる元の要因は自分自身の心の中にあったのです。葛藤や不安を手放して心の調和とバランスが取れた真の自分軸で生きるとき、目の前に映る人との関係性も変わります。結果、周りの人もあなたの選択を尊重してくれるような現実が展開していくでしょう。それが自分勝手ではない真の自分軸で生きることです。そして本当の意味で自分軸とは、目の前のすべての現実は自分を知るためにあると捉えられることです。5、人はなぜ他人軸で生きるようになったのか。私たちは誰もが赤ちゃんの時、自分軸で生きていました。おむつが汚れれば延々と泣き、嬉しければニコニコっと笑い、赤ちゃんはいつも自分がどうしたいかを軸に生きています。でも大人になるにつれて他人軸で生きることを学んでいきます。実はそのすべての過程は目的があって意味があるものだったのです。 5-1 人生のテーマ、カルマの解放。 私たちは皆幼少期に人生のテーマとなるネガティブな感情体験をします。それが他人軸で生きることと関係しているのですが、人生のテーマは誰にでも必ずあります。幼少期にテーマに沿ったネガティブな感情体験をして、その後の人生で人を変え、状況を変え、何度もその感情体験を繰り返すのです。それはそのネガティブな感情を解放していくためにあります。別の言い方で表現すると、カルマの解放や生まれてきた目的とも言えます。私たちは全ての人が人生のテーマ、カルマを持って生まれてきます。カルマといっても、何か悪い行いへの罪ではなくて、私たちの意識を広げていくための課題のようなものです。 5-2 幼少期の体験。例えば私の幼少期の体験を一つご紹介しますね。私は幼稚園で先生のお話を聞いていた時、カスタネットをパンと鳴らしてしまったことがあります。その時先生は大きな声で、誰ですかと怒鳴りました。その瞬間、私は身も心もぎゅっと固まり、怖くて目の前が真っ白になってしまったのです。そして誰にも見つからないように、そっとカバンの中にカスタネットを入れ、小さく身を潜めました。大人にとって小さな出来事も、子供にとってはその後の人生に大きな影響を与えるほど衝撃的なこともあります。私はその後の人生では、できるだけ間違わないように完璧さを求めたり、人から悪く思われないようにすることを大切に生きるようになりました。でもその生き方は人に合わせた他人軸な生き方だったのです。人に否定されたり悪く思われないように、間違ったことはしないようにしよう。私はそうやって経験を重ね、他人軸で生きるのが当たり前になっていきました。 5-3 繰り返す感情と思考パターン。このように人は誰もが自分の人生のテーマとなる思考パターンを作り出すためのネガティブな体験を幼少期にします。その体験を通して他人軸で生きることを学んでいくのですが、これらの体験はその後の人生で何度も繰り返しパターン化します。人や状況が違うため、一見同じには見えないものもありますが、出来事を通して感じる思考感情を見ていくと、鎖のように連鎖してつながっているのが見えてきます。すべてのネガティブ感情や思考は、最後はそのパターンを解放していくためにあります。実はそれが他人軸から自分軸へ生き方を戻していくことにもつながっているのです。 5-4 他人軸から自分軸へ。私たちは成長とともに他人軸で生きる体験を重ねていきます。実はそれは大人になって、自分の意思で自分はどうありたいかを選ぶとき、今度は他人軸から自分軸へ戻っていくための過程でもあるのです。自分軸から他人軸へ、そして自分軸へ。まるで螺旋階段を登るようなものです。螺旋階段はぐるっと回って同じ位置に来たとき、同じ場所でも一段上がったところへ移ります。生まれたての赤ちゃんは純粋に自分が望むままに生きる自分軸ですが、大人になった私たちが体験する自分軸はより深いものです。 他人軸で生きることで感じた多くの辛さ、悲しみ、恐れ、不安、人から気持ちを分かってもらえない辛さ、本当はやりたいこと、言いたいことがあっても人に合わせていつも我慢をする苦しさ、自分にはできないと感じる劣等感、それらはすべてがその反対側の感情、喜び、幸せをより深く感じるためのものだったのです。ネガティブな体験の後の喜びは、ずっと幸せだった時に感じる喜びよりも、より深く、壊れにくく、しっかりと強く感じると思いませんか？私たちはそうやって、意識の進化成長のために他人軸で生きることによって多くのネガティブな感情体験をします。どの体験もすべて無駄はなく、より深い喜びと幸せの意識の領域を広げていくための体験なのです。6、自分軸で生きる方法5ステップ。さあ、ここからは実践編です。自分軸で生きる具体的な方法を見てみましょう。自分軸で生きるとは、本来の自分へ帰ることです。それには何かを足して、新しい能力を身につけることはありません。大人になった私たちは、この世界でうまく生きていくために、世間に合わせて、人に合わせて、常識や固定観念の着ぐるみを重ねて、さまざまなネガティブな感情や思考を働かせてきました。自分軸に帰るには、その着ぐるみを一枚一枚脱いでいきます。それは、玉ねぎの皮を一枚一枚丁寧に剥いていくような作業なのです。それでは早速、自分軸へ帰るための5つのステップを見てみましょう。ステップ1、そのままで最善、大丈夫。まずはどんな状況も感情もそのありのままの自分を受け入れることから始めます。自分軸で生きられるようになるためには、この自分を受け入れるというステップがとても重要です。失敗も、人より劣ることも、できないことも、悲しみも、苦しみも、苛立ちも、何もかも、すべての感情体験はそのままで最善であり、何一つ変えることなく意味のあるものです。はじめはそれが腑に落ちてわからなくても、何度も自分自身にそのままでいいんだよ、大丈夫、と伝えてあげます。傷ついて苦しんでもう嫌と叫びたくなることもありますよね。どうして私ばかりこんな思いをしなくちゃいけないの、俺は悪くないと怒りがこみ上げてくることもあるかもしれません。苦しくて苦しくてたまらない、でもどうして誰も分かってくれないの、と悲しくなってもいいのです。それでも大丈夫です。そのままの、そのネガティブなあなたのままで、何一つ欠けることなく、すべては最善で、あなたは価値ある存在です。本当はすべての存在が、ただそのままで愛に包まれています。そのことが今はわからなくても、まずはそのままの自分をぎゅっと抱きしめてあげてください。よく頑張ってるね。大丈夫だよ。いつでも私がそばにいるよ、と。ステップ2、心の中を観察。落ち着いたら、今度は心の中を観察して、ネガティブな感情や思いに気づきます。ここで大切なポイントは、この感情、感覚が、自分の中にあったと認識することです。 ただなんとなく無意識に感じているのと、私は否定されたと感じていると認識するのでは大きな違いがあります。感情は認識することで初めて解放することができるのです。怒り、恐れという具合に名前のはっきりしない感情も手放していきます。例えば、なんだかわからないけどモヤモヤするなどは、今私はモヤモヤしているなど、自分なりに今感じている感覚とぴったりな言葉を使って一つにつかむと解放がしやすくなります。感じる感情や思いを色や質感で例えるのもいいでしょう。例えば、モヤモヤっと灰色の煙のような嫌な感覚が心の中にある、とても不快な感覚など、形に表現してそれをイメージでギュッとつかみます。ステップ3、ネガティブ感情思考の解放。ネガティブな感情をギュッとつかむことができたら、この感情はいらないと強く決めることで解放していくことができます。感情エネルギーはもともと形ないものですから、意志の力でいらないと決めるだけで解放できるのです。吐く息とともに体の中からネガティブなエネルギーが出ていくイメージをしたり、イメージの中で焼却炉を作ってその中へどんどん投げ込んで燃やしていくのも良いでしょう。何度やっても解放されないと思っても諦めないでください。感情エネルギーはいらないと決めることで必ず解放されています。また出てきた時はより深いものが出てきたと捉えて何度でも続けてみます。ステップ4、幸せ感謝スイッチを作る。ステップ4では、自分が望む幸せや感謝の気持ちをいつでも感じていられるようにするスイッチを作ります。ネガティブ感情を解放すると心に空間ができます。今度はその空いた空間にポジティブな感情を入れていくのです。それは解放だけでは心の習慣が変わらないので、伸ばしたゴムが手を離すとまた元の位置に戻るように、すぐにまたそのネガティブな感情に戻ってしまうからです。でも初めはネガティブな感情を感じているときにポジティブな感情を感じることはなかなか難しく感じるかもしれません。ここでは少し訓練が必要です。出来事と感情は本当はつながっていない。ネガティブな出来事にはネガティブな感情、ポジティブな出来事にはポジティブな感情。実はこれは今までの知識や経験によって紐付けがすでに出来上がっているので、条件反射のように状況とぴったりな感情が出てきます。でも本当は出来事と感情はつながっていないのです。驚くことに私たちは習慣的な思考パターンを変えることで、目の前の状況に左右されずに心の中を望む感情に保つことができるようになります。それには幸せ感謝スイッチを作って、いつでもそのスイッチを押すと幸せや感謝を感じる訓練をしていきます。スイッチは幸せを感じる情景を思い出したり、好きな言葉を言ってみたり、色や香りをイメージすると幸せや感謝の気持ちが内から湧き上がってくる感覚を何度も感じることで作ることができます。それは新しい紐付けを作る作業なのです。新しい紐付けは何度も何度も繰り返すことでしっかりと紐付けが出来上がり、スイッチを押す、つまり決めたことを思い出すと、その感情が心によみがえるようになります。人は実際に経験したことは強く紐付けをすることができます。例えば、 昔つけていた香水の香りを嗅いだだけで、10年前の情景が目に浮かぶように思い浮かんだり、学生の頃流行った音楽を聴いただけで、その頃の思いを思い出したり、でも本当は現実に体験していないことも、感情の紐付けを作ることができるのです。ステップ5、幸せ感謝スイッチを押す。幸せ感謝スイッチを押すときのポイントは、はじめは目の前の出来事に対して幸せや感謝を感じられなくても大丈夫ということです。スイッチを押す、決めたことを思い出すとは、決めた感情が自分の内から自動的に湧き上がるように習慣づけをしていくことなのです。例えば、目の前に嫌な感情を感じる相手がいたとき、その人に対して感謝を感じるのは難しく感じることもあるかもしれません。でも私たちは紐付けの訓練を続けていくと、目の前の相手に関係なく自分の心の中を感謝で満たすことができるようになります。これは何度も何度も訓練をしていくことで、本当にできるようになります。実は私も今その訓練の真っ最中です。やがてはどんな状況があっても幸せや感謝の感情をいつでも感じていられるようになるそうですよ。ステップまとめ。5つのステップを日々実践していくと、意識の軸は他人軸から自分軸へ移行していきます。周りの目ばかり気にして自分を生きられなかった人も、誰かに評価してもらうために頑張って生きてきた人も、自分の中のネガティブな感情や思考が解放され、ポジティブな感情に書き換えられていくと、自然に私はこうしたいからこうしようと、自分が望むことを葛藤なく選択していくことができるようになるのです。実はそれをできなくしていたのがネガティブな感情や思考だったのです。ですから、重しのようなネガティブな感情や思考を解放すると、私たちは自分軸で生きられるようになります。自分軸で生きるには何か特別な能力や身につけなければならないものはありません。やるべきことはただ一つ、心の中のネガティブな感情や思考を解放し、ポジティブ感情に書き換えていくことです。意識の変化は緩やかに訪れます。少しずつ自分軸でいられる時間が長くなり、やがてはさなぎが蝶へ変わるように大きく変化変容していくのです。自分軸で生きると人は生き方も現実も全てが大きくシフト変容していきます。最後に、現在私たちの住む地球は変化変容の大きな時代を迎えています。そんな時代に自分軸で生きることは、私たちがこの世に生まれてきた大きな目的であり、醍醐味です。スピリチュアル大学では、様々な角度から自分軸で生きるための取り組みを行っています。課題を通して深く自分を知ることであったり、生まれてくる前に決めてきたブループリントの書き換えワークや、自分の思い込みや固定観念を外す取り組み、また私たちが本来持っている能力を開いていくことも、すべてが自分軸で生きる取り組みへつながっています。自分軸で生きると私たちは不安や恐れを克服して、本来の自分が望むことを葛藤なく選択し、本当の自分を生きていけるようになります。それは日々の取り組みによって誰にでも可能なことなのです。あなたの心を自由にする無料レッスン。この自分軸を書いている仲間たちが体験したように、スピリチュアル大学で あなたの人生のステージを引き上げる学びを体験してみませんか？幸せなはずなのになぜか心が満たされない。この人生でまだやり残している大切なことがあるんじゃないか。漠然と出てくる不安や恐れ、怒りをどうやって解放したらいいのか。こうあるべきに縛られた窮屈な人生からなかなか抜け出せない。解決の糸口を見出せなかった問題も、それを作ったステージより高いステージから見下ろすと簡単に答えにたどり着けることがよく起こります。なぜなら、問題の原因と結果の因果関係が見出せるようになるからです。それにより、あなたが手にするものは物事に翻弄されず冷静に全体を俯瞰できる広い視野と心のゆとり、さらにはあなたを縛ってきた根本原因を解放することで自由にキラキラと輝いて生きられる理想の自分へシフトすることだってできるのです。今なら7日間無料でご参加いただけます。2007年4月の開講以来、延べ2万件以上の具体的な実践方法を提供し続けてきた学長が、スピ大生以外に初めてその機会を提供させていただきます。参加方法は簡単です。お名前とメールアドレスを登録するだけ。自分史上最も輝くあなたと出会う始まりの7日間特別講座をお届けします。実際お届けする内容はこちらです。本日1日目は、望むことがなかなか現実化しない理由とは。2日目、望む現実を作り出すことができる人は皆ある秘密を知っている。3日目、天才に共通する秘密とは。4日目、私たちが生まれてくる理由とは。5日目、生まれてくる前に用意してきた設定と運命の分岐点とは。6日目、習慣化されたネガティブ回路を書き換えるワーク。7日目、自らを縛ってきた制限を解放して心の自由を手に入れる。学長の言葉があなたの中に眠っていた答えを引き出し、すっと心が軽くなるのを感じられた瞬間、こんなに自分を縛っていたのかと驚かれるかもしれません。気づいた分だけ軽くなる、あなたの心を自由にするレッスンの始まりです。